父上イエスキリストの皆を拝ます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださっている様に対して支配を持っていきたいというふうに思います。皆さんのご感謝します。今日はですね、天使花木ちゃん、ゆきちゃんの本当に宣伝式に向かうことができて、本当に教会として個人として本当に嬉しく思います。洗礼はですね、家など例えば結婚でいうとですね、独身の人は時はこういろんな異性の方とお付き合いしても、また、結婚となるとまた別であるわけですね。でその結婚すると法的に認められて、で他の人はそのお二人の間にこう基本的に入っていけないわけですね。法律、夫婦の中に入っていくことはできない、他の男女が入っていくことはできないってなりますけど、洗礼式も私たちがキリストの花嫁となって、公にキリストの教会の体の一部となるということを通して、ある、ある悪いものとかあるものから守られていくんですね。そして同時にその体の一部としての責任とかも生まれてきますけども、洗礼式を通して神様は私たちを次の段階に信仰を成長させ強めていってくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。また中学生や小学生で洗礼を受ける方もいますし、こう年を取ってから洗礼を受ける方もおられると思うんですけど、神様の何て言いますか、導きっていうのはそれぞれ違うので、本当に最善がなされるということは本当に思います。で自分に関して言うと、高校3年の時に受けたんですけど、もう全然洗礼のこととかよく分かってなくてですね、洗礼の意味とかもよく分かってなくて、ただこう洗礼の時に同級生が泣いてるのを見て、あ、洗礼ってのは大事なことなんだなって言いますね、ちょっと感じたぐらいだったんですけども、でも後になってみると、私その後すぐこう高校卒業して社会、家に帰って、社会の中に出ていったので、もしあの時洗礼を受けてなかったらちょっとこう大変だったなとですね、その後も教会離れたりとかいろいろあったんですけども、自分の範囲はですね、でもやっぱりあそこで洗礼を受けててよかったなと思いました。よく分かってなかったんですけど、でもしあそこで受けてなかったらもっと後になるかですね、またこう本当にこう神様につながっていたかどうか分かんないなって思うこともありますし、だから洗礼っていうのはこうその人間的に見たら早いと思ったり遅いと思ったりする時あると思うんですけど、そんな神様が最善の時にですね、私たち一人一人にこう導いてくださるんだなというふうに思います。またこれからはその愛希ちゃんゆきちゃんたちの時代だなというふうに思います。私たちも用いられるんですけど、これから確実にまだ高校とか大学とか学校を挟みますけど、これから彼らの時代になって彼らが用いられていく、神様が彼らを用いていく時代に入っていくということをですね、覚えて取り直していきたいと思います。さっき の個人の子どもたちもですね、実際はもう20歳超えてるわけなんですけど、その年齢がよくわからないで来てますからあれですけど、こういう個人なので、だけど今から大学に入っていくわけですけど、いずれにしても大学、終わったら今度はまた実際のいろんな働きに入っていくと思うんですけども、今の若い人たち、子どもたちがこれからですね、本当に特にこう黙示録の時代にですね入っていく、本当に厳しい時代の中で彼らは本当にこう、でもその中で神の栄光を表していくようになり、また力強く神様を導いて彼らを通して栄光を表してくださるということをですね、私たちはこう、知っているので、さらに取り出してですね行きたいというふうに思います。ですね、感謝します。それとですね、中央の方にこすったんですけども、写真ですね、福島県の郡山市にですね児童養護施設が完成しました。ついにですね出来上がったんですね。皆さんのお祈りと、そして捧げ物をですね、本当に感謝します。素晴らしいですね、建物が建てられてですね、まだこの他にもこの土地に同じ敷地内に教会も建てられていくと思うんですけれども、まずはですね、このことができて本当に感謝します。なんかこれちょっと寒いので、断熱的にも普通の民家でもずっとよくしっかりできているということで、断熱性もしっかりないっていうのかもしれないですけど、すごく特に冬は暖かいと思うって言われていたそうですけど、素晴らしいものができました。本当に神様に感謝したいと思います。 これ1個目なんですけど、これは日本にいくつも私は個人を作ると語られているので、介護もそうですけど、さらに祈っていきたいと思います。そして5月20日にですね、リバイバルが始まりましたっていう言葉をアメリカチームの時に秋元牧師が受けたんですね。でそれはその人が感動して言ってるのかなと思ってたら、そうじゃ後で祈っていったらそうじゃなくて、こうなんか不思議な語り方をされたので、週刊の最後ですね。で週刊の最後に立ってそういうことを言う人がいて、リバイバルが始まりましたと。 でも帰っていって祈っていったら、確かにこのいろんな神様が示しとか他のことからも示してくださって、確かにリバイバルが始まったんだということを示されたんですね。で、ヤマトカルバリチャペルの大川先生もその示されて、同じことを示されていたりとか、あとその日にこうたくさんの雷が鳴ったり、いろんな印があってですね、もう寝ないで祈ってた人がいたりとか、いろんなことがあって、神様がこう印と確認を与えてくださったんですね。でもその言葉が与えられてから大きくこう歩みは変わり始めたんですね。そしてその今こう完成が何ですか、15号施設も完成したんですけど、今日8月30日なんですけど、このなんか霊的にもですね、この完成したってことは一つの区切りであって、ここからさらに次は大きな働きに始まるぞっていうことを神様は語ってるんじゃないかと思います。なので9月からの働きに関してもですね、個人の歩みに関しても教会の歩みに関してもですね、主に期待していきたいと思います。私の生活あんま変わらないわっていう方もいるかもしれないんですけど、リバイバルが始まったっていうことはですね、神様は全てを新しくするということなんです。それは私たちがこう思い描いていたことと超えてはるかに素晴らしいものだと思うんですね。なので、ぜひ神様に期待してですね、さらに歩んでいきたいと思います。ある方は悪いと思うことからこうそういうことが始まってくるかもしれません。でもそれはですね、神様の大きな計画の今から始まりましたというか、語られるこの言葉から始まっている事柄なので、その主に期待してですね、本当に行っていきたいと思います。するとですね、今日は桂にびきミニコンサートがですね、1時から行われます。もう妻の友達と前の教会に来ていただいているスクワット方なんですけど、なんかもうオンラインで見てくださってる、見て言ってくださってるそういう方もだんだん多くなってきてて、まだノンクリスチャンの方とか来られたことはないんですけど、でももうオンラインの方ではそういう方々も見始めておられてですね、オンラインの方はこう今ちょっと風の響きコンサートが先行し始めています。でこの動きっていうのは本当にこうどんどん加速してですね、神様はインターネットを用いる黙示録の白馬のところで弓って書いてるんですけど、唯一イエス様が持っている武器の一つが弓って書いてあるんですけど、それがインターネットだということを神様が示されて、今私たちはその用いていってるんですけれども、さらにですね、そのことを加速していくということになりますので、インターネットの働きのためにですね、さらに祈っていただきたいと思います。またそうですね、はい、用いていきたいと思います。あと日光新聞がですね、出てますので、中国経済の鈍化 と、世界同時株安っていうのが一面になっていますけども、一時的にしてもこれからしばらく通告にしてもすごく、その行方というのは私たちが見ていく必要がありますし、経済的なことというのは大体経済 大恐慌の後に世界大戦とか起こっているので、大体、私たちも経済的な問題が起こってきたときに注意し、戦争が近づいているということもですね、覚えて、これが直接の引き金になるかどうかは別としてですね、置いていきたいと思います、はい。それではですね、あと北九州とか佐世保のですね、ライブとコンサートも載ってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。それではですね、言葉に入っていきたいと思うんですけれども、今日はですね、使徒の働きの15章ですね、開いていただきました。で、先週の続きなんですけども、先週まではですね、教えについての問題がですね、起こっていきましたと、学びました。異邦人のアンテオキ教会でですね、モーセの慣習、つまり15章の一節にあるんですけど、その律法に従って割礼を受けないと救わ、あなた方は救われないってですね、救われるために割礼を受けなくちゃいけないってことを言い始める人がいて、それでパウロやバナナとこう ぶつかりが起こって、そして結局それがエルサレム教会にも持ち出されて、エルサレムで教会会議が開かれて、いやそれは間違ってるっていうことがはっきりとされてですね、福音の真理が保たれて、でそれを今度この異邦人の人たちにユダとシラスを一緒に送ってですね、でそしてそのことを伝える手紙も書いて伝えるってことになりました。で教会はその正しい教えが守られることを通してすごい詰められていったんですね。 でその福音っていうのは私たち今こう世界に広がって今私たちにも届いているわけです。だから教えっていうのはすごく大事で、そしてパウロとバルナバは真理のために一歩も引かなかったんですね。で私たちも御言葉に立とうとすると、例えばですね今のこう同性婚問題とかそういうものに関しても、私たちが御言葉に立つと、そのなんていうんですか、こう人権問題と思われたり、なんかこう反対、こう同性婚に反対すると非常にこう今こう悪い立場に置かれたりしますけども、で悪い人間だというふうに見られたりしますけども、私たちは聖書に立つ必要があるんですよね。で私たちは御言葉に立とうとすると、いろんなところでこれからもう十字架を追うようになっちゃうと思うんですけども、でも私たちは真理から一歩も引いてはならないんですね。で私たちがそれを語っていくときに、神様がその中で勝利を表されるということをですね、覚えていきたいと思います。語るべきことを語っておくということをですね、福音がそうですし、聖書の真理を語るということを出していきたいと思いますね。で今日はですね、その問題はもう終わったんですけども、そしてまた異邦人の教会はこうまた成長し祝福され始めたんですが、今度別のことでですね、パウロとバルナバのことで間で問題が起こっていってしまいました。使徒の働きを見ますと、問題に次ぐ問題という感じでですね、でも問題を通してどんどん神様が働きを進めていかれるというのをですね、私たちはこの使徒の働きの中で見ることができるんですね。35節からお見せします。パウロとバルナバはアントキオキアにとどまって、他の多くの人々と共に主と御言葉を教え述べ伝えた。36節、幾日か経って後、パウロはバルナバにこう言った。先に主の言葉を伝えた全ての町々の兄弟たちのところにまた訪ねて行って、どうしているか見てこようではありませんか。パウロはですね、第1回伝道旅行の時にですね、こういろんなところに行きましたけども、アジアを回りましたけども、その時にですね、見たそこで生まれた教会、救われた人たちのところに行って、また訪ねて行ってですね、そして彼らをこう励まし強めようとしたわけです。でイエス様の大宣教命令がですね、マタイの終わりに書いてありますけども、あなた方は全世界に行って福音を述べ伝えなさい、そしてこの弟子としなさいと書かれているんですけど、その弟子とするっていうのは、つまり何度も何度も行かないと弟子にはならないわけですね。救われるだけじゃなくて、その方々がこう信仰が立て上げられていく、詰められていく、成長していくためには私たちは何度もそこに行かないといけないわけですね。ですから私たちも海外宣教もそうなんですけど、何度も何度も行って、そしてこう神の働きがそこでこう出されていくということを覚えていきたいと思います。でパウロはですね、そのようにしてまた訪ねていこうと、第2回伝道旅行をですね、ここから始めようとしたわけです。でそうしましたらですね、37節、ところがバルナバはマルコと呼ばれるヨハネも一緒に連れていくつもりであった。しかしパウロはパンフリアで行くから離れてしまい、仕事のために同行しなかったのなら一緒に連れて行かない方が良いと考えた。でここでですね、そのさっきの福音の本質的なところではないんですけども、このマルコっていう人を連れていくか連れていかないかでもう問題が起こっちゃったんですね。でバルナバはマルコのいとこなんです。で、親戚でもあるわけですね。でまた前回と同じように、第1回の時と同じように連れていこうとするわけです。でところがパウロはですね、パンフリアっていうところでは離れて、もそのマルコはエルサレムに帰っちゃった、エルサレムに帰っちゃったんですね。それで、そんな人はですね、途中で主の仕事のためにですね、こう最後まで同行しないで途中で帰っちゃうの人はですね、最初から連れていかない方がいい、それも最もだなとは思うんですけど、そう言ってマルコを連れていかないっていうことをですね、言ったんですね。で、こう2人の間にこう意見の衝突が始まったわけですね。そして、39節、そして激しい反目となり、その結果互いに別行動を取ることになって、バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていったと思います。でここでですね、激しい反目と書いてあります。 で、これは怒りを表す、怒りですね、すごい怒りを表す非常に激しい言葉だそうです。だからもうパウロとバルナバはですね、もうガチンコでもうぶつかっちゃったんですね。ここであのクリスチャン同士であり、また共に働きをしてた人たちなんですけど、もう完全にですね、もう決裂してしまったんですね。この神様の働きを大事にしないようなやつを連れてくバカがいるかとか、そんな感じですね。パウロからすればですね、バルナバからすれば、あのなんと器の小さいものだと、常にマルコはまだ若いんだから失敗することもあるんだから彼を連れていくべきだってですね、あのこの心狭いものよみたいな感じですね、そういうふうに言ったことか分かりませんけど、パウロとバルナバで大喧嘩になっちゃったわけですね。これはあのギリシャ語で言うとパロクシスモスっていう言葉がそうですけど、もう、完全に怒りを表すすごい厳しい言葉なんですね。で喧嘩しちゃったわけです。ですから皆さんですね、あのクリスチャンも喧嘩するし、喧嘩してもいいっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。神様の働きのために、神様の心を行うためにですね、私たちは喧嘩することもありますし、このようにですね、激しい反応、ただちょっとですね、あの言い合いになったとか、あのそんな状況じゃなくて、完全にですね、もうあの喧嘩別れみたいな感じですね、してしまったわけです。で、まあ、そういうこともあるわけですね。互いに別行動を取ることになってですね、その結果ですね、パウロはシラスという人をですね、エルサレムから送られてきた人で預言者だということを学びましたけども、先週その方を連れて行きました。そしてバルナバはそのマルコという、いとこのマルコを連れてキブロスに渡っていったんですね。でこのマルコという人はですね、その使徒の働きの最初の方を見ると、お金持ちの息子さんだったみたいですね。大きな家だって書いてありますから、そこにマルコの家で祈っていて、たくさんの人が祈っていたと書かれていますから、だからマルコという人もちょっとこう、まあなんかこうちょっともしかしたら自分勝手なところがあったのかもしれません。いずれにしてもその第1回旅行の時にはこう帰ってしまった、理由がよく書いてないから分かんないんですけど、帰ってしまったんですね。で、まあ、マルコのことでこう完全にこう荒れちゃってしまったわけですね。まあ、周りでもし人がいたらこうハラハラしてたと思うんですね。アンティオキ教会の人は、もうバルナバとパウロがですね、代表の2人がこう喧嘩しちゃって、で別れてこう行くわけですから、わーみたいな感じですね、ちょっとびっくりしちゃったかもしれないですね。でも結果的に言うとですね、この二手に分かれることを通して、この神様の働きた両方にですね、パウロの方にもバルナバの方にもこう進んでいきましたですね。そして進んでいったわけなんですね。で、そしてこう後で見ますと、このヨハネ・マルコはマルコの福音書を書いていく人なんですね。だからここですごい失敗して、パウロからこんなやつ連れてくもんかみたいな感じですね、完全にこう断ち切られちゃった人なんですけど、でもこのマルコがマルコの福音書を書くようになったんですね。そして後でガラテアじゃないか、コロサイを見ますと、この彼を歓迎してくださいっていうふうに言ってるんですね。バルナバのいとこではマルコを来たら歓迎してくださいと言われていますっていうふうに言っています。それからテモテの方に行くとですね、マルコも伴って一緒に来てください、彼は私の役に立つからって、役に立つからって言ってるんですね。だから後になったらマルコは役に立つ人になったんですよ。そして本当にこう福音書を、マルコの福音書を書く人になったんですね。で本当に神様の働きって不思議なんですけど、神様は人を立てるんですね。聖書の見ると多くの器が失敗してるんですね。またマルコなんかいい方で、殺人してる人とかね、ダビデとかモーセとか、みんなこう殺人してるんですね。皆さんは殺人したことがないと思うんですけど、私もないんですけど、やっぱりいろんな失敗ありますけど、殺人しちゃったらやっぱり大きなこうなんていうんですか、すごい問題ですよね。でもその方々を神様はですね、もちろんその後悔い改めてこう神様に従っていくときに、神様を大きく用いられてるんですね。で神様は人を立て上げるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そして私たちがですから、失敗をしても、その失敗をどういうふうに対応するかということですね。つまりこの失敗しても悔い改めてこう神様にこう信頼して従っていくと、その失敗さえも神様を意味にして非常に大きく用いていかれるということなんですね。マルコもここでですね、失敗して もうあることしてみたらですね、バルナバとパウロがこう喧嘩してしまって、こうこんな感じだったと思うんですね。上の人がこう喧嘩してしまって、でも自分のせいでですね、こんなことになってしまってみたいな感じだったと思うんですよね、多分ですね。で若いマルコにしたらですね、でもそのことがなんかすごく激になって、彼にとってはその失敗はですね、実はその後のですね、大きな神の働きをするために本当に必要な土台になっていたと思うんです。彼が正しく悔い改めて主に従っていったからですね。私たちも本当にこう失敗はするんですけど、その悔い改めて主に立ち返って主に従っていくという愛をこう成し続けてですね、本当に生きたいというふうに思います。で主は人を立ち上げるということをですね、覚えていきたいと思います。そして神様の働きの素晴らしいところは、そのバルナバとパウロを喧嘩しちゃったんですけど、決裂したんですけど、この後ですね、もうこのその後口も聞いてないとかそういうんじゃなくって、また一緒に話をしたり、またこう働きをしてるわけですね。だからその神様っていう方は大きいなと思うんですけど、そして私たちもこう神様のために何かをこう、例えばクリスチャン同士が喧嘩してしまったとしてもですね、人はなんかね、クリスチャン同士が喧嘩してると、あれはそれでもクリスチャンかとか、それでも教会かとかですね、こう裁く人がいるんですけども、でも神様の働きのために例えば私たちが喧嘩するとすると、でもパウロとバルナバのようにですね、神様そのことも益にしてくださって、ですね、神様の働きのためには用いられますし、その後遺恨が残ったりしまったりですね、恨みが残ってしまったり、それからこの傷が残ってしまうということもないということなんですね。だから本当に私たちはこう神様のために生きるときに全てが益になるということですね。たとえ外で誰かと喧嘩してしまったり、なんかこうつまずくことがあったとしてもですね、神様はそれさえもこう本当にこう益にしてくださいますし、離婚も残さないにしてくださるということをですね、覚えていきたいというふうに思います。でパウロもですし、バルナバもですけど、マルコが素晴らしく用いられていたんですね。でさっき今日宣伝をさせていただいたんですけど、また個人のビデオを見たんですけど、彼らは若いがゆえにですね、例えば中高生、大学生ですね、またヤムの人たちが若いがゆえにしてしまう失敗ともあると思うんですね。私なんか若くなくても失敗するんですけど、それなりに若いと思うんですね。でも彼らは本当に 若いから失敗することってあると思うんです。でも神様は彼らに大きな計画を持っていて、これからも彼らも導かれるということをですね、覚えて若い人たちのためにも取り出してですね、いきたいと思います。これから彼らが用いられていくんですね。そして神様は彼らを通してなそうとしてくることがあるということをですね、覚えていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。私たち一人の人生にもしは最善を成しておられ、家族にも最善を成しておられることをありがとうございます。私たちもまた周りの人たちもこう誰一人失敗しない人はいないですけど、失敗しても本当にそのことを私たちに悔い改め、私に従っていくならば、逆に益にして神様の素晴らしい働きを成してくださることをありがとうございます。ヨハネ・マルコを神様が立て上げ、大きく用いていかれたことをありがとうございます。彼は役に立つと後にパウロに言われていますけれども、本当に全く変わってしまったことを感謝します。ちょっと私たちもさらにこう信仰の歩みを神様に従っていく歩みを全うしていけるように助けを導いてください。またこう私たちと共にこれからこの次の世代の人たち、若い子供人たちや子どもたちの上に主は豊かにさらにこう見ておいてくださり、彼らが持っている神様の計画が本当になされていきますようにお願いいたします。終わりの時代になって、悪い時代、また困難な時代になっていきますけれども、その中で私たちを用い、またこれから立ち上がってくる若い人たちを用いていかれることをありがとうございます。どうぞ私たちの体と共に働き、御心を全うしていけるように、そして若い人たちが主にあってさらに豊かに用いられていきますようにお願いいたします。この時を感謝します。さらに私が信念のために戦い、また神様の御心のためにさらに歩んでいくことができるように助けを用いてください。この時を感謝します。また洗礼式をありがとうございます。あなたみんなをおめでたえます。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。癒しのために一言だけお祈りいたします。悪いところがある方はその時に手を取り上げてください。ただ罪が妨げとなりますので、短く悔い改めの時を、悔い改めの時を持っていきたいと思います。 お祈りします。愛する天の父様に、私たち一人一人に触れてくださることありがとうございます。イエス・キリストの御名によって、一人一人の体と精神に命ずるイエス・キリストの御名によって、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。腰や椎間板の悪い方に癒されます。イエス・キリストのその方の腰や椎間板の働きを正常の状態で、はい、先ほどちょっと痒かったりですね、ちょっと皮膚と頬の炎症のためが出るかと思います。イエス・キリストのその方のアトピーの症状や、また皮膚の皮膚炎や皮膚の症状、また痒みの症状、その方々のうちから、一人一人のうちから、皆様に私たち一人一人触れてくださっていることをありがとうございます。何かこう人間関係ですごくこうなんか、問題がある方があると思いますけれども、またそのことをどうしようかってこう考えている方がいると思いますが、あなたはこういろいろ考えたり、いろいろ考えたり、相手の様子を見るということを前に、まずこの感謝をしていきなさいとしたら、それはまずその問題を許され、ま、その人とのトラブルが許されたことを感謝していきなさい。私はその中でも、私の計画を持っており、あなたに最善をなし、その相手の人にも最善をなしていくとおっしゃらされます。で、私は人一人の弱いところを強めるとおっしゃらされます。また人一人、あなた一人一人自分の弱いところのために祈っていなさい。体においても、歩みにおいても、私は弱いところを強め、そこに私の力を表すとおっしゃらされます。感謝します。あなたの皆をいただきます。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。立ちください。礼を賛美いたします。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今見舞い集う私たち一同と共に、とこしえまでありますように。アーメン。